礼拝説教の聖書の箇所は、日曜学校のために用意された教案に基づいて学んでいます。先週は詩編一編から御言葉を聞きました。詩編の学びを日曜学校で取り上げられるのは今まであまりありませんでした。その内容に少し触れてみます。詩編一編二節の御言葉に、主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさむ人、その人は流れのほとりに植えられた木、時が巡りくれば実を結び、葉もしおれることがない。その人のすることはすべて繁栄をもたらすとあります。とその前の週には、イエス様とつながっているブドウの枝は豊かに実を結ぶという内容でした。イスラエルの民がエジプトの地から解放されて荒れ野の旅をし、その苦しみの中で神様の御心を知って立ち返り、詩編の最初に、主の教えに従う人は幸いだと喜びを表しています。神様はイスラエルの民が立ち返るまで約40年もの年月をかけてイスラエルを導かれました。今日はヨハネ福音書五章からご一緒に御言葉を聞き、神様を礼拝したいと思います。ここにはベトザタの池というそういう名前の池が出てきます。このベトザタの池はヘロデ大王によって設けられた広大なプールのようなため池です。一定の時間が来ると水が流れ込むようになっていて、その時水が動くのです。そこで真っ先に入った人は病気が癒されるという言い伝えがありました。そこから神の憐れみの家、または恵みの家とも呼ばれていました。またこのベトザタの池は神殿に巡礼する者が沐浴をするために利用されていたようです。そこには5つの回廊がありました。長い上に折れ曲がった階段があり、ここには病気の人、目の見えない人、足の不自由な人、体の麻痺した人などが大勢横たわっていました。長く曲がりくねった階段は、体の不自由な人には降りていくのは困難です。なんだか意地悪な現実があると思いますが、それには理由がありました。聖書の212ページを開いていただきたいと思います。ちょうど今日のところで言いますと、4節の一番終わりのところに十字架のような印がありますが、そこが212ページに記されております。彼らは水が動くのを待っていた。それは主の使いが時々池に降りてきて水が動くことがあり、水が動いたとき真っ先に入る者はどんな病気にかかっていても癒されたからであります。さて、そこに38年間も病気で苦しんでいる人がいました。先ほどお話ししましたが、イスラエルの民が苦しみから解放されて神様に立ち返るまでの年月が約40年でしたから、この病気の人と共通するところが あります。この人の他にも、多くの病気の人、目の見えない人、体の不自由な人がいたわけですが、おそらくここにいる中で、最も気の毒な人、かわいそうな人、最も弱い人と考えられます。この人が何歳まで生きられるかは分かりませんが、人生のほとんどが病気であったのですから、どんなに辛く苦しい思いをしてきたのか、同情の余地があります。いつかは癒されるだろう、癒されたいと願いつつ、癒されなかった。その間に費やされた彼や家族の涙、苦しみ、経済的な負担は言葉には表すことができないほどだったでしょう。心身ともに擦り切れ、疲れ果てている彼、もはや自分にはもう癒されることはないという悲しみと絶望。だからこそそこに安住せざるを得ないものがあります。この苦しみは誰にも分かってもらえない孤独の中にいるのです。その彼に気づき、彼を見た人がいるのです。と今日のところで言いますと、6節にイエスはその人が横たわっているのを見、またもう長い間病気であるのを知って、よくなりたいかと声をかけられました。ここで言う見るという言葉ですが、これは私たちがの、目で見て、見えたという意味ではなくて、心を止めるという意味があります。また病気であるのを知ってという、ここで知るということですが、その人の立場に立ってとか、一体となってという意味があります。この病気の人がイエス様と出会う以前から、イエス様は彼のことをご存知で、ずっと心を止めておられたのです。イエス様に、よくなりたいかと聞かれても、今さらそんなことは望んでいません。よくなりたいのは当然のことではありますが、この38年間そのことを望み求めてきたのに、事態は何ら変わらなかった。そのことへの苛立ち、諦め、絶望の中で、誰も自分を助けてくれない。7節を見てみますと、私を池の中に入れてくれる人がいないのです。彼を心配してくれる人は誰一人いない。周りの人から見放されている悲しみ、病人同士の間にもある争い、その虚しさ、みんな自分のことに精一杯なのです。自分が良くなりたいと願ってこの池に来ているのですから、人のことなど構っていられません。自分が自分がと他人を押し抜けて池の中に入ろうとしている人ばかりがここには集まっているのです。自分以外の人は全員敵になっている現実があります。この回廊は私たち人間社会の罪が満ちている現代の縮図ではないでしょうか。ここには最も助けを必要としながら誰にも助けられない人がいるのです。そして助けられない罪があるのです。少し前、4月30日にこの大垣教会を場所にして 中部地区信徒の集いが開かれました。とその分断協議の中で、こういうお話が出たそうです。仕事でも家庭でも会社や子供や妻のためにと思ってやっていることが結局そうではなく自分のためだけを思っているという内容です。私たちは自分から離れられないものなのです。主イエス様の目はまず最も助けを必要としながら最も助けることのできないものに注がれます。ちょうど迷える一匹の子羊を探し求めるように自分の力で自分を助けることのできないものに近づいて声をかけられ手を差し伸べられます。よくなりたいか、非常識にすら思える問いですが彼にとって最も確かめたいところです。不自由な体でどのようにしてベトザタの池に来たかは分かりませんが、絶望の人生の中で、諦めの人生の中で、良くなりたい心からの願いがあって、この池に来たはずです。イエス様は本当にその人が求めているかどうかをまず問われます。彼の心の奥でうめいている本当の願い、祈りを引き出そうとされます。一方的に見業を押し付けることはされません。また、彼に差し出される恵みへの欲求を、この彼の心の内に燃え上がらせるためでもありました。しかし、この時の病人の答えは少しずれていると感じないでしょうか。良くなりたいかと問われた時に、はい、良くなりたいです。治りたいんです。というのが普通ではないでしょうか。ところが、病気の人の答えは、私を池の中に入れてくれる人がいないのです。と彼に心を配ってくれる人がいない状況を語っています。病気そのものよりもそうした彼の孤独感が一層彼を苦しめていたのです。治りたい思いは当然あったのでしょうが、この言葉には絶望や諦めの方が強く現れています。彼の苦しみがいかに深かったかを表しているのです。イエス様はその男に言われました。起き上がりなさい、床を担いで歩きなさい。この時の起き上がるということは、復活の命の意味があります。新しい命に作り変えられることを示しています。イエス様は、その彼に深い憐れみを持って向き合われ、命じられます。救いがなく、絶望にすら安住してしまっている人を、イエス様の言葉は救うのです。救いというのは今の苦しみや痛み悩みがなくなって何もかもハッピーになり楽しく順調に行くことではなく、自分が持っている弱さや苦しみ罪深さをそのまま自分自身で担いでいくことです。あまりにも重い荷物で自分一人の力では持つことができず、 重さゆえに立ち上がることができないで、一歩も歩けないまましゃがみ込むことしかできないかもしれません。しかしイエス様は、起き上がりなさい、床を担いで歩きなさいと言われるのです。私も一緒に担いで歩こうと言ってくださるのです。床というのは何でしょうか。ちなみにこの当時の床というのは、今私たちが使っているようなものではなく、簡単に持ち運びができるようなものだったようです。彼を長い間縛りつけている床、絶望であり、それだからこそそこに安住する床でもあるのです。そこから離れることができないのです。しかしイエス様は、起き上がりなさい、床を担いで歩きなさいと言われるのです。その人のすべてを知り尽くし、その人のすべてが染み込んでいる床です。捨てようとしても捨てられないその床、その床を離れたら、その人の居場所がなくなってしまうのです。安住する場所がなくなってしまうのです。しかしイエス様は、その人が持っているそれらすべてを抱え、持ったままで床を担いで歩きなさいと言われています。その時、彼は彼を横たわらせていた床を背負って立ち上がり、歩き出すようになったのです。神様の御言葉に従い、すべてを神様に委ねて歩む新しい命へと踏み出すことができたのです。人間を滅ぼすような現実を担って歩むこと、それはまさに主の十字架であり、十字架の贖いと復活の命に預かって起こる救いです。私たちは自分が置かれている現実を見て嘆いたり、人と比べて、なぜ自分ばかりが大変なの、苦労するの、これだけ頑張っているのに誰も認めてくれないと、いつしか自分が一番でいたい、自分が心地よかったらよしと常に思う私たちですが、皆が持っているその床を担いで主と共に歩きなさいと言われているのです。イエス様との出会いを通して新たにされ、主と共に、しかも自分の足で立って歩むものとなるところに主の御心があるのです。主に愛され、望みを吹き込まれて新たにされた人は、真実に生きることができるように主は招いておられるのです。今日私たちにもその生きた命の御言葉を与えられたことを感謝し、主と共に歩み出す一週間へと導かれますように祈ります。お祈りをお捧げいたします。すべてを治め、すべてをご存知の主イエス・キリストの父なる神様、皆を賛美します。どんな時にも主なる神様の呼びかけに耳と心を澄まし、新しい歩みへと歩み出すことができるように導き助けてください。主イエス・キリストの皆によって御前にお捧げします。アーメン。